はい、始まりました、この番組は、ミルクホールに関連のある人たちが集まって面白おかしい、ことを話していく、番組です、はい、私、チャンバツスカイウォーカーです。よろしくお願いします。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよい。そしてお相手は、
長山盛平でございます。
いやいやいやいやいやいやいやいや、すいません、もう本当になかなかお待たせしてしまいました。
いやいや、とんでもございません。
準備にちょっと時間かかっちゃいました。
いやいやいやいや、
セットを組むのが ね全部もう壁から全部作ってますから。
いや、もうね、本当にもう壮大なスケールのね、はい、セットですから毎回で、ここ野外ですからね。こう見えて実は
そうですよね。上空ですからね。
そうなんですよ、本当に
これ室内っぽく見せるってあたりが非常にこう
野外なのにね、
細かい芸がい
る、まるで事務所みたいな、
はい、
全然違う、
はいはい、ということで、今日は何のお話をするかというと、はい、これちょっと森平さんからご提案ありまして、
はい、
こちら、
こちら四つ葉と四つ葉とな
ん四つ葉となんですけど、はい、なんか聞いた話ですと、はい、四つ葉と
はい
が正しいらしいですけど、
四つ葉と
らしいんですけど、この作者の東清彦先生は、はい、まあ読みやすい方でいいです。
あ、そうなん
だ。っていう、
なるほど、
お話でございます。
はい、
四つ葉と、はい、四つ葉としましょうかね。四つ葉との、はい、この漫画をご紹介する、
はい、
コーナーでございます。
はい。
はい、四つ葉と、
はい、
どうしてこれをまた森井先生ご紹介したいと思ったのか。
まあ、なんてことはない、大好きだからですね。
なぜ大好きなんですか。
なんでしょうね。
どんなお話なんですか、これ。
これはもう普通にこの主人公のこの四つ葉ちゃんがですね、織りなす、はいはい、この、はい、この緑色の髪の女の子ですけれども、はい、この子が織りなすなんてことはない日常の話ですよ。
はい、
でね、なんでしょうね。この漫画、まあ人気ある方、読んだ方もたくさんいるとは思うんですけれども、はい、まず善人しか出てこない。いい人ばっかりの世界。
ああ、そうだ。ブライリ出てきたやつ出てこないですね。
出てこないです。そんな人はいないです。
怒り言動みたいな。
出ないです。いないです、ね。そんなの出ないです。絶対に出ないです。そん
なゼーレみたいなの出てこない
です。出ないです。
出てこない。
ここでゼーレ出てきたら本当にもう簡単に崩壊しちゃいますからね。戦闘能力ない人ばっかりですから。
確かに善人しかいないですね。
でしょ、
はい、
もう本当にね、特に疲れた時にこの漫画読んでると、あ、もうこの漫画の中に入りたいなって思っちゃうんですよ。
確かに
いい人ばっかりでね、
はい、
まあ本当にね、なんて言うんでしょう、まあ心が洗われるというかですね。ちょっと現実逃避ができるところかな、まず。
これ、はい、今今回の新刊事故が出たばっかり
で、2月の末に出ましたね、
はいはい、っていうところで帯にも書いてあるんですけど、
はいはい、
普通という奇跡、
もうこれ今まさに今がそうですよ。この本当帯がね、毎回ね、
秀逸ですね。
素晴らしいんですよ、毎回。
これは編集者が多分考えてるんですけど。
なるほど。
だからこの四つ葉ちゃんと、
はい、
まあ、実際のお父さんかどうかちょっとあれなんですけど、
そこがふわっとされてるんですよね。
育ててる人の、うん、はい、成長の物語です ね、 ですね。
実はこの父さんも成長してってるんですよ、はい、ちゃんと
それの日常を描いてる、俗に日常系と呼ばれているもの、
はい、
元祖なんのかな、下手したら。
あ、でもこの方もでもまさに日常って、あ、この人じゃないか、
あ、日常を描いてるのはこの人じゃない、
じゃないか、
はい、
まあでも似た感じですよね、はい、まあそうそんな感じで
日常系ですね。
そうですね、
はい、
本当に何か起承転結があるというわけでもなく、
すごいですよ。だって第15巻の、
はい、
第1話目は、
はい、
四つ葉ちゃんとお父さんが、はい、寒いからこたつを出すだけなんです、
はい、そうですね。でしかもそれが何がすごいかって、それで全部15巻やってるんですよ。
で第2話はバナナジュースを飲むだけの話
でしょ。でしかも1話完結ですからね。
そうですね。
これをさ、でしかもスパンが長いんですよ。
まあ、そうか、
1冊出ると2年から3年出ないから、
2002、2003年からですよね。確か
そう、もう10年以上経ってるでしょ、はい、10年近くか。
そうですね、世界27カ国以上、そういうことじゃねえ、
まあ、
でも2000何年から、あ、18周年って感じ。
18周年ですよ、
はい、
あ、そうか、もう本当にこれ読んでた人が子供がいたりしますからね、四つ葉ちゃんよりも大きい。
確か、俺もね、
うん、
なんか最初の方って、うん、ちょっとギャグ漫画じゃなかったですか。
ああ、言ってもそうですね、ちょっとギャグのノリが強かったかも。この子がちょっと騒動を起こす感じ、
はい、 ドタバタ系のちょっとギャグ漫画のノリだったのが、はい、だんだん別にギャグに頼らなくなってきたというか、はいはいはい、日常的な何かをただ切り取っているだけになってきて、はいね、なんだこれと思って。
で、本当に思うのはこの人のそのなんか視点というか、このよつばちゃんが起こすその行動であったりとかが、本当に俺そういえばちっちゃい頃こういうことやってたわみたいなことを毎回、ちゃんと、なんていうんですかね、表現するのがすごいなと思ってて、で今回で言うと、ぬいぐるみをギリギリね天井につかないどこまで
ドア玉でね
やってましたけども、ギリギリどこまでつかないでやるかをひたすら遊ぶとか、
つかないで投げてるだけっていう、
そうそうそう、やってましたでしょ本当に。そういうことって
やってた
本当そういうことを一回一回やる、表現するのが、まあ、言われたら思い出すんですけど、うん、それを毎回出してくるところがすごいなと思って。
なんかね、最初はちょっと逆マンばっかっぽく自分が、うん、これ多分ね15巻なんですけど、そ、うん、こまで読んでたから、なんか久しぶりに自分を読んだんですよ、
はいはいはい。
でね、何年か前に読んだ時に、最後気球に乗るやつありませんでした？十何巻だと思うんですけど、
気球に乗るやつあったかな。
気球に乗って地平線を初めて見るみたいな、四つ葉ちゃんが。
もう俺なんやかんや長いからね
付き合いがね。でね、その漫画で読んだ時に、その話か、はいはいはい、気球に乗ってわーすごいって言っているのを、ただそれだけなんですけど、
はいはいはいはい、
あ、これ世界レベルだと思いました。
あ、なるほど、
これもリオネル・メッシと同じだと。
おお、大きく出たね。
これは世界に通用すると、は
い、なるほど。
これも社食を張って、うん、もうその現地の国の言葉で、うん、翻訳さえしちまえば、うん、どこでも売れると。
なるほどね。でも実際にね、何カ国？
27カ国、うん、もっといけりゃ、もっといけると思うんだよなと思って。
はいはいはいはい、
これはすごいですね。
僕原画展とかにも行ったんですよ。
あ、大好きじゃないですか。
はい、何年か前に、
はい、
もうそれもすごかったですよ、混んでて。
でしょ
う、うん。
で、なんかこの中出る段ボールの
段ボ
も、はい、あれもちょっと流行りましたよね。
流行って、いや今も段ボだけで独立して、
そうですね、
NHK でアニメとかやってましたよね。
そうですね、はい、段ボールのなんかこういう着ぐるみみたいな、
は
い、
僕T カードが暖房バージョンです実は僕の T カードが暖房です。
暖房の T カード、
はい、
これはすごい、本当に世界レベルの映画で本当に面白いですね、この漫画、
うん、これは面白い。で、あともう一つ思うのが、この方で、この映画っていうのは本当にそういう混じりっけなしの純粋なこう、まあいい話というか、
はい、
で、あんまり欲が出てくる漫画ではないじゃないですか、
はいはいはい。
まあ、もちろん子供なりに何か欲しいみたいな、はい、そういうほのぼのとしたものはありますけれども、そういうまあ欲とは無縁の映画で、漫画ではあるんですけど、僕ふと思ったのが、この、作者の方は相当エロい人だと思うそれは思うんです
全然180度話が、
いや、もちろんね、話の中にはそういうのは出てこないんですけども、
はい、
この人の女性の書き込みすごいなって思ってて、女の子とか出てくるじゃないですか。
隣にね、3姉妹
が住んでるんですよね。
そうそう、3姉妹がいて、小学生と中学生と高校生。
そうですね、はい、で、あとさらにその、まあ、基本的に主人公が子供なので、はい、まあ、話に出てくるメインになることは子供たちが多いんですけど、
はい、
そのお母さんとかもちょいちょい出てくるんですけど、
はいはい
はい、みんなね、スタイルが全部違うんですよ書き込み方が、
書き込み方がね、
本当に特徴があって、なんかね、そこに本当に底はかとないエロスを感じる。いや、この方は相当女性好きな人だと思いますよ。本当に。
でも別にエロい、
出てこない
絵があるわけではない。
ないんだけど、そっからにじむ、これでも出ちゃうっていうのすごいなって思って。本当に。
にじみ出ちゃってるって。
にじめ出ちゃってるんです。で、
そこが問題。
そう、これはね、ちょっと問題。
問題。
これは問題。
これちょっと東先生で一回話した方がいい。
もちろん問題ですけど、あの人は間違いない。相当な女好きですね。と思います。
ねえの、
うん、間違いねえ。
でもまあそれはね、言ってることは分かります。
なんとなく分かるでしょ、はい、お母さんとかがみんなね、なんかもうなんつうんだろうな、もう人妻のエロスみたいなのがちょっと出てくるんです。
そうですね、風花ちゃんもちょっと気になるなりますね。
そうでしょ、
はい、
で、風花ちゃんもそうだし、風花ちゃんの友達の島う、
はいはい、島うも気になります。
あの子もはすっごいスレンダーだったりとかして、はい、2人の体型とか全然違うんですよ。 そういう目で見ちゃいけないんだけど、
そういう目じゃ、そういう目で見る漫画じゃない
じゃないんです。
コボちゃんと同じです
よね。そうそうそうそうそう、
見る視点は、
まあコボちゃんもあれもブラックだよ。でも結構いやいやいや、
ブラックなんですよ。
はいはいはい、
まあ、違う、コボちゃんなんかちびまる子ちゃんみたいな人で見なきゃいけないのに、
あ、
そ
う
そ
う
そ
う、あれコボちゃんはちょっと違うと思う。コボちゃんはダメか、あれはちょっとね、あの闇が深いもん、あれ
今合ってるから、
あれは闇が深い、
ちびまる子ちゃんみたいな感覚で見なきゃいけないのに、そう見させない東清彦先生の邪悪さがにじみ出てる、
はい、そう、あの出てるね、
はい、
そこはね、ちょっと自分も気をつけなければいけないなって思う。
そこ激しく共感します。
そこはちょっと自分でも自戒を込めちゃうんですよ。そういう目で、なんで俺はこんな目で見てるんだこのキャラをって、あのすごくこの作品がこういう作品であるがために、
はい、
すごいあの罪悪感を感じちゃう。今この子を俺エッチな目で見ちったっていうのが、
はいはいはい
はい、
なるほどね。
そこは本当皆さんも読む人を言ってしまって申し訳ないんですけど、気をつけていただきたいなっていうことなんですよ。
はい、
はいはい、
すごいです、ほら。
何ですか？
連載時とコミックス時だと、はい、おっぱいの形が微妙に違うんです。これ検証してるサイトみたいなのがありますよ。
そんなのもあるんだ。やっぱみんな思ってんだね。
みんな思って
んだ、
一緒なんですよね。
なるほど。
わざわざ書き直してるあたりがおかしいんです
よ。そうでしょ。
書き直すとこ、書き直すとこじゃないんだ。
別にさ、そういう女の子がね、なんかちょっとそういう魅力も出してるような漫画だったらわかりますけど、
そうじゃないですか、
別にこれスタイル関係ないですから。
す、完全に東先生の趣味で
楽しんでるんです。そこの書き込みがね、やばい。ある程度の一定の、あの年から上の女の人の書き込みがやばい
っていう漫画。
そうですね。あ、です、違います、違いますけど、ただまあ本当にね、そういうの抜きにしても、はい、でもむしろそういうのがないからこそ、もしかしたらそういうのが気になっちゃうのかもしれないね。
いやでも本当に面白いです、これは。
いや、面白い、
はい、15巻、
はい、
私も昨日久しぶりに読ませてもらいましたけど、はい、ちょっと泣きました。
あ、でしょ、泣くんですよ、これ15巻は泣くんですよ。俺も泣いたもん。
ちょっと泣いた。
泣いたでしょ。
ちょっと泣いた。
そうなんですよ。
それぐらいいい話なんですね。
そうそうそうそうそう。で、ここへ来てね、新キャラが出始めてるんですよ。この前の前の、ね、今回のは珍しく出てなかったんですけど、はい、13巻目、この2巻前で、
はい、
四つ葉ちゃんのばあちゃん、
あ、出てきた、出てきた、
要するにあの父さん、父ちゃんの母さんですよ、はい、ばあちゃんが出てきて、この前の巻で、あの小春子さんっていうあの父ちゃんの妹が出てきたんですよ。
はははは。
その妹が、また僕ドストライクなんですよ。あのメガネ美人、
知らんがな、もう多分14巻は読んでないから覚えてない。
あの
小春子さん、
はい、あの、ね、ただあのちょっとあのそれ出た時に、
はい、
ネットでパッと見たら、
あー、なるほど、
あの人気がすごかったです。
あー、やっぱり、あー、
最高のキャラが出てきたってみんながツイッターでつぶやいてました。
やっぱり東先生分かってらっしゃる、
分かってらっしゃる、
どうすればいい
んですか、ついてくんだよ。
あ
ー、にくい、だってしかもこれは別に女の子可愛いっつって喜ぶ漫画じゃないですからね。いや、可愛いんだけど、そういう性的なものとかはないはずなんだけど、ずるいでしょ、この人。
そうですね、
小春子さんって。
そうですね、
ずるいんですよ、みんな好きなんですよ、絶対。
絶対好きですね、これね、
出た人絶対みんな好きなんです、見たら、
うん、あー、確かに、
ずるいよ、だってメガネでポニーテールだもん。ずるいよ、そんな、どっちも好きだもん、俺。
好きですね、これみんな好き、
これみんな好きですよ、
はい。
そんなさ、全員が好きな子、こんな後半になってからぶち込んでくるかねっていうことですよ。
話は、はい、多分そろそろ終わりそうな気配はある
んですよ、ね、あの本当に成長してきてるから、
子育て漫画でもあるから、
うん、そうなんですよ、
うん、
あの小学校に入学する
までなのかな、
ところに差し掛かってきてますんで。いや、だって小学校行っちゃったら、だって話にならないもん。
そうか、一緒にもう生活いないですからね。
そうそうそう、いないもん、昼間。
そうか、
し、この子が学校に行って何かをやるってい う,
そう違う社会
と
も、
俺たち
やりだしちゃう、
見たいかって言ったら見たくないでしょ。いや、見るけど、もしあったら見るけど。
ちょっとだからもう終わりかけて打つっても、まああと2、3巻かな、
まあ、とはいえまあ相当時間の流れ遅いですから、
はい、
まあこっから多分今で来年小学校に入るっていう年になってるんですが、はい、まああのここで言う半年が
こっちの現世代だと10年ぐらい。
現世代だとそうですね、まあ、5、6年は少なくともかかる。
かかるんで、じゃあ大丈夫か、まだ。
まだ大丈夫かな。まあでもね、まあそろそろ、本当にちょっと、締めに差し掛かってきてる感じではあるのかなっていう感じは、感じます。
本当今回の最後のランドセルの下りとかもすごく、ランドセルを買いに行く話も面白いですし、海を見に行く茅ヶ崎の海って青磯なのか、はいはい、のところの小回りはやっぱ天才的ですね。切り返し切り返しカットバックカットバックでポーンと見開きを入れるっていうのは、うん、まあ計算してるんですけど、はいはい、あれねやろうと思ってできないです ね、
なるほどね。
映画的演出なんですけど、
そうなんですね。この人小回りもそんな細かくはないんですよね。
細かくない、
まあ、細かい時もあるけど、
ここですね、ここですね、はいはい、バックショット切り返し、はい、でバックショット切り返しなんですけど、
はいはい、俺らだけが見てますけど、そうそう、まあ見てませんけど、
そうそうバックショット切り返し、はい、バックショット切り返しなんですけど、はい、コマのサイズがだんだん大きくなっていくっていうやり方なんですけど、これってね、多分この人じゃないとこれ全面見開きにしちゃうん
ですよ、はいはいはい、
このバックショット。
そうですね、はい、
だからダメなんですよ。
ダメ
ダメなんです。だからね、いまいち伝わってこないです。この、うん、見開きの下段に四つ葉たちの顔があるから、
はい、
この上のカットも整理するん
です。ああ、はい、なるほどね。
ああ、うまいなと思って、う
ん、なるほど。
こうやっぱね、すごいですよ。特に私は、はい、気球に乗る回をおすすめします。
気球に乗る回、
はい、
ぼんやり覚えてましたけど、
ぼんやり、はい、気球に乗る回は号泣でした。
でもね、ふと思ったのがね、この13、12巻ぐらいかな、はい、みんなでキャンプ行く話があったんですよ。
はぁ、あ、はぁは
ぁ、あ、俺その時本当最終回っぽい終わり方して、
はいはいはいはい、
俺これで終わったのかなって思ったんですけど、続きがあってびっくりした。
そこで終わってもおかしくなかった。
あのね、キャンプに行って、はい、なんかふわっとなんか楽しいみたいな感じになって、いや面白いなっつって、一番最後の本当にこの巻末の最後のカットが、そのキャンプ行って朝起きて、
はい、
前の日も散々いろいろ楽しく遊んで、で最後ふっとこっち振り返って、
はい、
今日は何して遊ぶ
って言ったんです。ああ、ちょっといつものパターンね。
そうそうそう、いや本当にそんな感じで終わりそうじゃないですか。でも
確かに、
ちょっと、
うん、そうそう、あとねやっぱ、うん、昨日読んで思い出したんですけど、
はい、
コマとコマの間の行間を生かしてるんですよね、
はい、ああなるほどね。
でこれをね多分やられてる人って、うん、僕の知ってる限りだとタッチの作者だけですね。
足立光
先生が、はい、コマの行間で感情を入れてたんで。
おお、あんまりそういうイメージないな。
いや、うまいっすよ。タッチ見直すとね、まあうまいっす。
足立光さんっていうと本当になんかの番組だかなんかのネットだかで
言われ
たんだけど、はい、自分の主人公男の子を3人並べて、どれがどれでしょうって言われて、分かるわけねえだろって言ったのを強烈に覚えて。
まあ分かんないでしょうね。
そうだ。
まあうまいです。カットとカットのコマのつなぎで何を考えてるのかっていうのを、南ちゃんが何を考えてるのかっていうのを、こっちになんとなく悟らせる使いやり方で、あれはね手塚治虫がやれなかったところなんですよ。あれはね言ってました、手塚治虫も。
へえ、
あ、そうなんだ。すげえブーブー言ってましたもん。
あ、そうなんだ。
これやっちゃうんだもんなーって言ってました。
あの手塚治虫が、
あ、こうやってやればよかったんだって言って死んでいました。
ダイイングメッセージがそんなんだった。
そうそうそう、
へえ、
すごく研究してたと思います、他の、漫画家さんのことも。
なるほど、へえ
っていうぐらい、それぐらい世界レベルです。
なるほど、
はい。
いやでもね、なんかちょっと詩的なんですよね。
そうですね、
話が
ポエムっぽいところありますね。
そうなんです。だからまあふわっとのんびりちょっとした世界が構築されてるのかなっていう気がするんですけど、うん、
だってすごいですよ、今までで手塚治虫文化賞漫画大賞受賞、うん、文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞、うん、日本のメディア芸術100選漫画大賞第2位、この漫画がすごい、ほかって書いてます。
いやでも賞も取りやすいですよ、だってこれ、
まあ、確かにね、みんな
毒がないんだもん、
う
ん、
そう、審査員は何ともね、
いや一番いいんじゃないですか、押しやすいじゃないですか、
はい、
そういったなんかちょっと困った表現とかもないし、でもまあそういうのって逆に大体ね、なんか変に綺麗すぎてつまんねえなっていうのが、
最大公約数取りすぎちゃってて、そのいまいちエッジがないからダメだよねって言われがちだと、そうじゃないです
か、うん、そんなことなくてもひたすらやっぱもう見ちゃうから、やっぱこれはね楽しい、本当に大好きです、この作品は。
で、うん、女性の体のラインがエロい。
がエロい。
はい、ということでありがとうございます。
それを自己嫌悪で終わる漫画です。
素晴らしい漫画です。ありがとうございました、はい、ということで、ぜひ皆さん四つ葉と見てください、はい、よろしくお願いします。ぜひ必ず
見てください。
はい、はい、
終わり
終わり終わり、
あ、こんな終わりかな、
まだまだ、
いやいや、こんなふわっと終わりましたっけ。
あ、もうちょっとじゃあなんか、
いやいや、違う違う違う、なんかもっと締めの言葉みたいなのなかったでしたっけか。
あった
あったよ。
はい、ということで、この番組はツイッターとかもやってますんで、はい、シャープミルク放送局で感想つぶやいてください。あとチャンネル登録ね、よろしくお願いいたします、はい、普通に終わらせようとしてい
ただ
きました
。ふわっと終わったからびっくりしちゃった。
あとね、告知があるんです。
あ、はいはい、はい、
告知もあるのに忘れてたっていう、
は
い、
もう大事なこと全部、
はい、あのですね、これプリントアウトしたんですけど、はい、このね、山崎達次さんっていう方が書いた、はい、探索活動で始める動画映像制作、はい、映画監督が紐解く一人一台タブレット時代の新しい学びっていう、これちょっと Kindle 本なんですけど、
はい、
これ今あの全部プリントアウトして、
はい、
あれなんですけど、はい、これをですね、Kindle で本を出しまして、はいはい、私後書きを書いております。
あらあらあら、
なのでもしよかったら、
はい、これあのパソコンで隠れちゃってるからちょっと見せた方がいいんじゃないですか。はい、なるほど。
探求活動で始める動画映像制作で検索してもらえば、
はい、
普通にパソコンで読めるんで、
なるほど、
ぜひ、はい、そんな多分値段もしないかなと思います。
いやいやいや、
とはいっても普通に本一冊書く分量でしたけどね、
はい、
大変でしたけど、
なるほど、
はい、ぜひよかったら読んでいただければと思います。はい、はい、そうです、うちの学校のなんか教材とかを使ってなんかいい感じでドキュメンタリー撮ろうみたいな感じでございます。はい、
おお、なるほど、
ということなんで、はい、ぜひ皆さん読んでいただければなと思います。
はい、ぜひぜひ、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、じゃあということで、はい、以上になります。じゃあ、はい、最後私がカメラ止めるまで森口さんがつないでもらいます。
この間ですね、僕はあのちょうど休みの日ですね、たまたまちょっと買い物に行こうと思ってね、外に出たわけですよ。今日は暖かいな、やっぱ春だなと思ったところに、なんと向こうからね、